翌日もまた源氏は天君へ丁寧に見舞いを書いて送った。例のように小さくした方の手紙には、いわけなき田鶴の一声聞きしより、足間になずむ船添えならぬ、いわけなき田鶴の一声聞きしより、足間になずむ船添えならぬ、いつまでも一人の人を対象にして考えているのですよ。わざわざ子供にも読める風に書いた源氏のこの手紙の字も見事なものであったから、そのまま姫君の習字の手本にしたらいいと女房らは言った。源氏のところへ小納言が返事を書いてよこした。お見舞いくださいました本人は今日も危ないようでございまして、ただいまから皆で山の寺へ移って参るところでございます。かたじけないお見舞いのお礼はこの世界で果たしませんでも、また申し上げる時がございましょう。というのである。秋の夕は増して人の恋しさが募って、せめてその人に縁故のある少女を得られるなら得たいという望みが濃くなっていくばかりの源氏であった。紀煙空なきと天君の歌った晩春の山の夕に見た面影が思い出されて恋しいとともに、引き取って幻滅を感じるのではないかと危ぶむ心も源氏にはあった。手に積みていつしかもみん紫の根に通いける延べの若草、手に積みていつしかもみん紫の根に通いける延べの若草。この頃の源氏の歌である。この10月に朱雀院への御行きがあるはずだった。その日の舞楽には貴族の子息たち、高官、天上役人などの中の優秀な人が舞人に選ばれていて、親王方、大臣をはじめとして音楽の素養の深い人はそのために新しい稽古を始めていた。それで源氏の君も多忙であった。北山の寺へも久しく見舞わなかったことを思って、ある日わざわざ使いを立てた。山からは僧図の返事だけが来た。先月の20日にとうとう姉は亡くなりました。これが人生の掟であるのを承知しながらも悲しんでおります。源氏は今さらのように人間の命のもろさが思われた。天君が気がかりでならなかったらしい小女王はどうしているだろう。小さいのであるから祖母をどんなに恋しがってばかりいることであろうと想像しながらも、自身の小さくて母に別れた悲哀も確かに覚えないなりに思われるのであった。源氏からは丁寧な調印品が山へ送られたのである。そんな場合にはいつも小納言が行き届いた返事を書いてきた。天君の葬式の後のことが済んで、一家は京の屋敷へ帰ってきているということであったから、それから少し後に源氏は自身で訪問した。すごいように荒れた屋敷に少人数で暮らしているのであったから、小さい人などは恐ろしい気がすることであろうと思われた。以前の座敷へ迎えて小納言が泣きながら 哀れな若草を語った。源氏も涙のこぼれるのを覚えた。宮様のお屋敷へお連れになることになっておりますが、お母様のご生前にいろんな冷酷なことをなさいました奥様がいらっしゃるのでございますから、それがいっそずっとお小さいとか、また何でもお分かりになる年頃になっていらっしゃるとかすればいいのでございますが、中途半端なお年で、大勢お子様がいらっしゃる中で、軽いものにお扱われになることになってはと、天君も始終それを苦労になさいましたが、宮様のお家のことを聞きますと、全く取り越し苦労でなさそうなんでございますから、あなた様のお気まぐれからおっしゃってくださいますことも、遠い将来までには、たとえどうなりますにしましても、お救いの手に違いないと、私どもは思われますが、奥様になどとは想像も許されませんようなお子供らしさでございまして、普通のあの年頃よりも、もっともっと赤様なのでございます。と、小納言が言った。そんなことはどうでもいいじゃありませんか。私が繰り返し繰り返しこれまで申し上げてあることを、なぜ無視しようとなさるのですか。その幼稚な方を私が好きでたまらないのは、こればかりは前生の縁に違いないと、それを私が客観的に見ても思われます。許してくださって、この心持ちを直接女王さんに話させてくださいませんか。足若の裏に見る目は固く、とも子は立ちながら帰る波川。足若の裏に見る目は固くとも子は立ちながら帰る波川。私をおみくびりになってはいけません。源氏が言うと、それは本当にもったいなく思っているのでございます。夜波の心も知らて、若の裏に、玉もなびかんほどぞ浮きたる。夜波の心も知らで若の裏に、玉もなびかんほどぞ浮きたる。このことだけはご信用ができませんけれど、物慣れた小納言の応接のしように、源氏は何を言われても不快には思われなかった。年を経てなど越えざらん大阪の席という古歌を口ずさんでいる源氏の鼻音に、若い女房たちは酔ったような気持ちになっていた。